本日の聖書の箇所を読みます。本日の聖書の箇所は、新約聖書、ガラテヤ人への手紙、2章17から21節、ガラテヤ書2章の17から21節です。しかし、もし私たちがキリストにあって義と認められようとすることで、私たち自身も罪人であることになるのなら、キリストは罪に仕えるものなのですか？決してそんなことはありません。もし自分が打ち壊したものを再び立てるなら、私は自分が違反者であると証明することになるのです。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているの命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。本日はこの箇所より、キリストによって生きると題して、王子編教師候補者に、メッセージを取り付いていただきます。
いつもマーク先生は QR コードのお話をされるんですけれども、英語のスクリプト、イングリッシュスクリプト、if you need a QR コード、これでは伝わらないですね。言ってください。お祈りをいたします。聖なる神様、今日もガラテヤ人への手紙を通してあなたに聞くことができることを感謝いたします。聖霊様、私たちの心をあなたの明るい光で、照らしてください。聞き従う心と耳を与えてくださいますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。皆さんは夢を叶えられましたか？叶えられた方は幸いです。皆さんの子供の頃の夢は何でしたか？荒唐無稽に聞こえるかもしれないんですけれども、私、子供の頃からプロレスラーになりたいとずっと思ってました、実は。学生時代は道場に入門して、汗を流して一生懸命鍛錬したい、していたこともあるんですけれども、ご存知の通り、なれませんでした。今、30代一般男性です。私たちが生きるこの社会は、夢を叶えるためだけでなく、ある目標、目的を達成するために努力することが当たり前とされています。その中で他者との競い合いも発生します。学校や、会社では競争が毎日私たちを待っています。一方で、こんな人はいませんか？御曹司。社長令嬢、世襲議員、二世タレントのような方たちです。こういう人たちに会ったり、ニュースなどで話を聞いたりすると、どうも、私はこんな頑張ってるのに、あの人たちは楽して生きている。親のおかげだよね、と思って、私は思ってしまいます。これはどうしてなんですかね？私自身の機会やチャンスが直接にそういう人たちに奪われたわけではなくとも、そういうこともありますが、絶対にそういうわけではなくとも、こういう人たちに対してあまりいい気持ちにはなれないのは私です。人々は親の七光のような自慢話より、自力で成り上がった叩き上げの成功ストーリーを好みます。これには、あの人は頑張っていない、頑張っていない人が評価されるのはおかしいという思いがあるからかもしれません。頑張りや努力は世の常、常識、この世界を支配する価値観の一つのように思います。私たちキリスト者も努力の基準は例外なく、適用されます。私たちの日常生活で、主によって置かれた各自の人生の場で与えられたことを誠実に行うことはとても良いことです。しかし、 信仰生活のすべての面において、自分の努力が基準となってはならないと、私たちは学んできています。とりわけ、ガラテヤ人への手紙では、信仰者の救いと人の努力、まあ、これをガラテヤ書では自分の義というふうにメッセージを伝えているんですけれども、これは直接に結びつかないと教えます。むしろ自分の義を主張することは、福音の真理に反するものだと教えます。本日はガラテヤ人への手紙2章の後半から次の3つのことを共に考えましょう。1つ目はパウロの2つの戦いです。今日の本文から学ぶために2章までの文脈をおさらいします。2つ目は律法に対して死ぬんです。パウロが律法に死んだことが何を意味するのかを確認します。3つ目は、キリストの命です。律法に対して死んだパウロは何によって生きているかを学びます。1つ目は、パウロの2つの戦い。2つ目は、律法に対して死ぬ。3つ目は、キリストの命です。1つ目のポイントは、パウロの2つの戦いです。10月は幸いな恵み教会の修養会がありましたので、ガラテヤ人への手紙シリーズは1ヶ月ぶりになります。ここでは今日の本文から学ぶために前回までの流れを思い出す作業をしたいと思います。パウロはガラテヤの諸教会、ガラテヤ地方にある教会たちに手紙を書きました。それは教会員の多くが福音に関する間違った教えについてについていたためです。教会員たちを惑わす教師たちをパウロは断罪し、彼らの主張を福音の真理によって論白することが、パウロがこのガラテヤ人への手紙を書いた目的でした。1章の後半から2章にかけて、パウロは以前にアンティオキア教会にて奉仕していた頃の出来事を書いています。ガラテヤの人々に、アンティオキア教会にもガラテヤの諸教会と同じ問題があったと。またその問題に対して教会のリーダーたちの会議はどのように結論付けたかを知らせるためです。これをパウロは2つの戦いに分けて書いています。1つはエルサレム会議での律法主義者たちへの勝利です。おさらいになりますが、律法主義とは何でしたか？律法を行うことによって自分の義とすることです。行いによって人は神様に受け入れられ、祝福され、救われると教えていました。だから彼らは、異邦人出身クリスチャンの割礼問題に非常にこだわっていました。使徒の働きを見ると、割礼を受けないと救われないと、もうそこまで教えていました。パウロを含む使徒たちは、この問題において律法主義者たちの主張に少しも譲歩したり妥協したりせず、彼らの主張を排斥しました。律法主義は人間の救いについて人の熱心や努力によって左右されると教える間違った教えです。救いはキリストの完全な従順が私のためであると信じる人に与えられる神様の賜物です。2章の2つ目の戦いは、ペテロの偽善に対する戦いです。パウロのいるアンティオキア教会を訪れたペテロは、エルサレムから律法主義者たちが来たのを見ましたね。ペテロはそれまで異邦人出身クリスチャンと共にご飯を食べていましたが、この律法主義者たちが来たのを見て、それを恐れて、ユダヤ人だけのテーブルに移動して食事を続けました。どうしてそんなことをしたか。 律法によると、ユダヤ人は異邦人と一緒に食事をしてはなりません。律法主義者たちは、キリストの教会の中でも、以前のように律法の行いを続けていました。ペテロはこの律法主義者たちとの衝突や非謀を恐れたのでした。教会の尊敬されるリーダーの一人であるペテロが取った行動は、先のエルサレム会議の決定とは反するものでした。また異邦人とは一緒に食事をしないという律法遵守の有益を認めることになりかねません。これは律法主義者たちが喜ぶことでした。ペテロの行動に何人かのユダヤ人が惑わされたことも問題でした。その中には忠実なしもべバルナバもいたといいます。何よりペテロは主イエスから直接教えられ、これは律法の食物規定の廃止ですね。幻のうちに神様からの指示、異邦人コルネリウスへ伝道して交わることを、それを受けたものでした。ペテロの行動は彼が信じていることとは明らかに反することであり、これは厳しく叱責されなければならないことでした。パウロはペテロの間違いに対して公に抗議し、何が問題であるかを指摘しました。今日の本文17節からは、その指摘の後半にあたるところです。ここで2つ目のポイントに移ります。2つ目のポイントは、律法に対して死ぬです。2章でパウロは、人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると教えてきました。本日の聖書箇所である17節ではこう続けています。しかしもし私たちがキリストにあって義と認められようとすることで、私たち自身も罪人であることになるのなら、キリストは罪に仕えるものなのでしょ、ものなの、ものなのですか？決してそんなことはありません。私たちは、パウロが生きていた時代と彼の背景にある文化や言語の脈絡から2000年ほど遠く離れています。文章の構造も複雑なので、この17節、意味が一見よくわからないかもしれません。特にこの文章は少し難解です。そのためにこう読み飛ばしやすいかもしれません。17節でパウロが言っていることは、こういうことです。ペテロたちを含む私たちクリスチャン皆、律法の遵守に欠けている宗教に戻るのはやめましょう。律法は私たちを罪に定めるものです。律法を行うことでは義と認められず、イエス様もそのように教えておられません。さらに18節ではこう言っています。18節です。もし自分が打ち壊したものを再び建てるなら、私は自分が違反者であると証明することになるのです。ここで言う自分が打ち壊したものとは、律法の遵守のことです。パウロはこれまでのガラテヤ人への手紙の内容から分かるように、律法を守ることで人が救われるのではないと教えてきました。もしパウロがこのペテロの行動を許すとなれば、それは決して些細なものではなく、以前のような、キリストの教会の前のような、律法遵守によって自分を救いたいと思う宗教、ユダヤ教へ逆戻りを許すことになってしまいます。これは主イエスの教え、主イエスの福音の真理に反するものであり、パウロは自分自身を違反者であると証明することになります。 19節の前半です。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。パウロは自分は死んだと言います。何に対して死にましたか？律法に対して死んだと言います。パウロと律法はどんな関係ですか？どうしてパウロは律法についてここまで言えるんですかね？パウロはなんか律法を守る競技があるとしたら、その代表選手にでもなったのでしょうか？フィリピ人への手紙3章6節で、パウロは自分について、律法による義については非難されるところがないものだったと言います。すごいですね。ユダヤ教にいた頃のパウロは、まさに宗教エリートでした有名な律法の先生のところで学び、知識においては皆から一目置かれる存在でした。ユダヤ教において学んだことを当時のパウロは全て守っていたと言っています。ユダヤ教には旧約聖書だけでなく、彼らの先祖が創作したさまざまなしきたり、それ長老たちの言い伝えとかとも、こう新約聖書は言うんですけれども、それがありました。パウロはこのさらなる重荷のような伝統までも熱心に守っていたことでしょう。そんなパウロが、私は律法に死んだと言っています。私は律法をすべて守ったので免許皆伝です。律法にあって私は生き生きとしています。とは言っていません。その逆です。律法に命がないので、パウロは律法に死んだと言います。確かにパウロはユダヤ教にいた頃は、彼自身が覚えている限りでは、律法を文字通り守っていました。しかし、律法について私たちのイエス様は何と言われましたか？そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして、主を愛すること、また、隣人を自分自身のように愛することだと言いました。以前ユダヤ教にいた頃のパウロ、自分を振り返ったパウロは気づかされました。律法の遵守について外に現れる形で文字通り律法を守ることは幾分かできたかもしれない。しかしパウロは彼の内面において自分の全てをもって神様を愛すること、そして隣人を自分自身のように愛することはできませんでした。神様が定められた基準、本当の意味で律法を完全に守る、その基準には遠く満たないパウロ自身、自分を発見しました。ここでわかるのは、人は外面的にも内面的にも律法を完全に行うことはできないということです。ですから、律法を行うことによって命を得ることはできません。そこには神様との平和もありません。律法の役割の一つは人に罪を教えるものです。だから律法を行ったところで平安が与えられるわけもなく、喜びを持って守る力も与えられません。だからパウロは律法に対して死にました。そして主イエスに出会ってパウロは神に対して生きるものとなりました。主イエスに出会う前のパウロは神様のために生きる人ではありませんでした。その頃のパウロは救われるために律法を行うものでした。神様の祝福を獲得するために律法を行うものでした。神様を愛し、このお方と共に歩むといった生活ではありませんでした。しかし、イエス様に出会ったパウロは、 イエス・キリストにあって、自分が神様に愛されており、すでに受け入れられていることに気がつきました。パウロはもはや神様に受け入れてもらうために律法を行う必要はなくなりました。重荷として、または義務感、恐怖心から律法を行うのではありません。神様、私があなたのために頑張っているのをご覧ください。頑張っているから救ってください。私は祝福されるために努力していますという必要はなくなりました。パウロは神様に向かって、神様のために生きていると言います。パウロの生きる意味、彼の動機が変わりました。もはや自分のために生きる必要はなくなりました。パウロは神様の御心のために生きたいと願うようになりました。この点について次のポイントでさらに詳しく確認したいと思います。3つ目のポイントはキリストの命です。19節の後半です。私はキリストと共に十字架につけられました。パウロがイエス様と一緒に十字架につけられたというのはどういうことでしょう。文字通りパウロはイエス様の隣で十字架刑に処せられましたか？いいえ、そんなことはありませんね。私たちは先ほどパウロの死について確認しました。どんな死ですか？律法に対する死でした。パウロは気づきました。キリストに出会う前のパウロの希望は律法の遵守にありました。律法を行うことによって永遠の命を得ることができると思っていました。アンティオキアで起きたことにも同じ、思想というか、同じ動機が働いています。救われるためには、信仰を持った後にも、律法の食物規定を厳しく守り、異邦人出身の人との交わりを制限しなければならないんですか？パウロはそうではないと言います。律法を行い、自分の義を表そうとした以前のパウロは死にました。どのようにですか？主イエスの十字架の死と共に死に葬られてもういません。パウロはこう言っています。ペテロを含むアンティオキアの人々、さらにはこの手紙を読むガラテヤの人たち、また私たちに。信仰者の義は、自分によるのではなく、十字架につけられたイエス・キリストによります。もう自分の義を獲得するために律法を行う必要はありません。イエス様の十字架がありますから、自分の義を求めていた以前の私、パウロは、この十字架に死にました。さらに20節の前半ではこう続けます。もはや私が生きるのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。パウロは以前は永遠の命という高価な宝を得るためには、自力で頑張るものだと考えていました。パウロが律法においても、ものすごい努力家であったのはこのためです。しかし、主イエスに出会ったパウロは、以前の自分は十字架につけられて死んだと言います。以前の自分が死んだことによって、パウロは希望を失いましたか？むしろその逆です。パウロには自分が希望していた、望んでいた、永遠の命が与えられました。命を与える方はどなたですか？パウロの中に生きておられるイエス様です。 パウロは以前は永遠の命を得るために律法への従順に自分を駆り立たせていました。しかしそれは終わりのない果てしないもので、そもそも律法は永遠の命を与える用途のものではありません。イエス様が信仰者に命を与えてくださる方です。イエス様だけが本当の意味で律法を全うされた方です。イエス様は地上での歩みのすべてを通して父なる神様を愛し、父なる神様に従いました。またイエス様はご自分の隣人を愛しました。主イエスはご自分の大きな愛のゆえに十字架の死にまで父なる神様に従われました。このキリストの父なる神様への完全な服従こそが神様に受け入れられる唯一の完全な義です。私たち人間の不完全な義とは異なります。パウロがキリストが私のうちに生きておられるというのは、イエス様の義がパウロに移された、移動した、転化されたことを意味します。反対に、19節で言うように、パウロの罪、律法によって自分の義を表そうとしたことを含むパウロのすべての罪は十字架上のキリストに移されました。このイエス様の義とパウロの罪の交換により、神様の前にパウロは無罪と宣告され、神様に受け入れられ、永遠の命が与えられました。パウロを救ったのは、律法を守ろうとした以前のパウロの努力ではなく、イエス様の完全な従順でした。イエス様の義がパウロに転化されたので、移ったので、律法に死んだパウロはキリストにあって生きるのです。パウロはどのようにしてイエス様の義を受けることができましたか？人はどうすれば救われますか？イエス・キリストの神様への完全な服従、従順は私のためであると信じる信仰によります。この点、20節の後半は私たちに信仰の大事な原理をいくつか教えてくれます。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。まず、パウロは律法には死んだ存在ですが、肉において、キリストからいただいた命を生きる人となりました。パウロはパウロです。キリスト教信仰は、他の宗教や異端的な神秘主義者たちが言うように、神々とこいつ、合体して自分は亡くなって、神みたいになるものではありません。主はパウロをパウロとして受け入れ、パウロの口によって人々に福音を伝え、兄弟たちを励まし、神に感謝するようにされました。私たちにも同じようにしてくださっています。次に、信仰の主体です。信仰、救いというのは、第一義的に個人的なものです。この20節の短い文章の間に、私っていう言葉、日本語で5回も用いられています。家族が信じているから、または自分はある共同体に所属しているから救ってもらえるというものではありません。自分自身が キリストを主と信じ、この方と個人的な関係を持つものだと教えます。さらに信仰の対象です。キリスト教は何を、または誰を信じますか？イエス・キリストです。イエス様に関する何らかの事柄を信じるわけではありません。イエス様はくださる祝福だけを信じるものでもありませんし、主イエスのご性質、どんな方であるかを信じるものでもありません。私たちの信仰は、イエス様からいただける何かを信じるものでは決してありません。神の御子、キリストを信じる信仰です。ですから20節の後半は、神の御子イエス・キリストがどんなお方だと教えますか？私を愛してくださったイエス様だと言います。私をよく知っておられ、私がどんな人間であったとしても、私を愛してくださるお方です。また、私のために、ご自分を与えてくださったイエス様だと言います。十字架の上でご自分を捨ててくださった贖い主イエス様です。生まれながらの人間は皆罪の罰として死が待ち構えている存在です。私を愛したイエス様は、私の代わりにご自分の命を捨てて、十字架の上で死によみがえり、信じる者に永遠の命を与えてくださるお方です。私たちはこのイエス・キリストを信じます。最後に21節を確認してメッセージを終わりにしたいと思います。パウロが、私は神の恵みを無にはしませんと言ったのはどういう意味でしょうか。人がもし律法を行うことによって神様に受け入れてもらえる、すなわち義と認められるのであれば、キリストの死は無意味だということです。しかし私たちがこれまでのメッセージで何度も確認してきましたように、人の努力は自分の救いにおいては無意味です。何の効力も持ちません。覚えていただきたいです。信仰者の救いは自分の努力によって達成したものではありません。神様の賜物、プレゼントです。救いにおいて信仰者は自分の功績を自慢することはできません。誇る者は主を誇れとある通りです。イエス様は私たちを愛してくださいました。私たちの救いはイエス様によって成し遂げられたものです。信仰者は自分の今の霊的な状況や努力、これからの頑張りとは関係なく、すでに神様に受け入れられています。主の恵みは決して揺るぎません。今週もこの信仰の確信に固く立って歩む一週間となりますように、主にあって願います。お祈りをいたします。私たちの主、キリストイエスの父なる神様、あなたが私たちをはるか昔から愛してくださり、あなたの御子の完全な生活と、十字架の死によって私たちを救ってくださったことを本当に感謝いたします。私たちは自分が今どのように感じているとしても、私たちを救ってくださったあなたの恵みは揺るぎません。この信仰の確信を持って生きるこの一週間とさせてください。まだあなたの道を求めている者がいれば、このイエス・キリストを信じる信仰を与えてくださいますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。